お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは第3の災害ブヨ、第4の災害アブ、第5の災害家畜の伝染病、そして第6の災害種物。今日の聖書の箇所は出エジプト記8章16節から32節と9章1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記8章の学びを続けていますが、出エジプト記8章16節から19節。主はモーセに仰せられた。アロンに言え、あなたの杖を差し伸ばして地の塵を打て。そうすればそれはエジプトの全土でブヨとなろう。そこで彼らはそのように行った。アロンは手を差し伸ばして杖で地の塵を打った。するとブヨは人や獣についた。地の塵は皆エジプト全土でブヨとなった。呪法師たちもブヨを出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。ブヨは人や獣についた。そこで呪法師たちはパロに、これは神の指ですと言った。しかしパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。この前の奇跡までは、呪術者たちは神様の御手でもたらされた奇跡を何とか真似ることができました。しかし彼らはこの災害を作り出すことはできませんでした。もしも彼らがこれまでの奇跡を真似たのが、パロの目をごまかすトリックだったとしたら、少なくともこの災害によって、彼らはこの災害が神様の指によるのだということを認めたのです。神様はこのようにして、ご自分だけが唯一の神様であることを徐々にエジプト人に納得させようとしています。これらの神々への礼拝はまさにエジプト人の生活の中にあり、彼らの毎日の生活習慣の中に入り込んでいました。この裁きは地の神であるゲブに対する憎しみをもたらしました。ゲブという偶像はすべての状態の土に密接に関係がありました。オシリスに収穫の状況を報告するのはゲブという神の役目でした。ここではブヨと訳されていますが、英語ではシラミと訳されています。もともとの言語はブヨともシラミともカとも訳せる言葉です。またこの言葉は挟むとかつねるという言葉にも派生する言葉です。挟んだりつねることはブヨやカにはできませんので、この場合シラミという訳が最もふさわしいように思いますとマギー博士は述べています。かつて動物学の第一人者の一人が、ダニはとても大きな集団を作って、その集団の主な機能は掃除や、つまり腐敗した死肉を食べるのがその役目だと教えてくれたことがあります。腐って匂うカエルに満ちた血が、それを食うシラミで溢れているというのは想像に難くないことでしょう。シラミはそのうちに死んだカエルを処理してくれるので、呪いであると同時に祝福にもなったはずです。 しらみが明らかな助けになったかどうかはいずれにしても、ある人がエジプトでのしらみの体験を次のように語っています。私ははじめ砂が動いていることに気づいた。しかしよく見ると、地の表面と思ったものはものすごい数の小さなダニで、何千何万というダニが私の足に這い上っていた。私は地の塵は皆エジプト全土でブヨまたはシラミとなったという聖書の言葉を考えながら足のシラミを慌てて払いのけた。またこのシラミの災害もエジプトの呪術者たちには真似することができませんでした。神様はご自分の裁きの狙いをエジプトの地の生活そのものに向けられ始めました。さて第四の災害はアブの災害です。出エジプト記8章20節から23節。主はモーセに仰せられた。明日の朝早くパロの前に出よ。見よ、彼は水のところに出てくる。彼にこう言え。主はこう仰せられます。私の民を行かせ、彼らを私に仕えさせよ。もしもあなたが私の民を行かせないなら、さあ私はアブの群れをあなたとあなたの家臣とあなたの民の中に、またあなたの家の中に放つ。エジプトの家々も彼らがいる土地もアブの群れで満ちる。私はその日、私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。それは主である私がその地の真ん中にいることをあなたが知るためである。私は私の民とあなたの民との間を区別して救いを置く。明日この印が起こる。この時までは災害はエジプトの地とイスラエルの子らの住むゴシェンとその両方に影響を与えてきました。ゴシェンも災害に見舞われていたので、おそらく多くの人々がこの災害の現象は自然のものだとパロに言っていたことでしょう。もしかしたら彼らはこの腹立たしいことの原因をエジプトの神々の一人に帰していたかもしれません。ところがこの時点で全てのことがとてもはっきりしました。これ以降はっきりと区別されて、イスラエルの居住地であったゴシェンの地には一つも災害が及ぶことがないと神様は宣言されます。これ以降裁きはエジプトの地にのみ下るのです。第四の裁きはアブの災害です。英語ではこのところをハエと訳されているのですけれども、これらのアブまたはハエはおそらく聖なるカブトムシまたは神聖コガネムシとしてエジプトで知られている虫だったと思われますとマギー博士は述べています。黄金で作られたこれらの神聖コガネムシがよくエジプトの墓から発見されています。太陽神ラーにとってこの虫は神聖なものでした。この災害の深刻さは、パロがこの時には進んで何かモーセと妥協案に達しようとした事実によってわかります。この聖なるカブトムシがこの地を侵略した時のパロの提案に注目してください。24節から27節。主がそのようにされたので、おびただしいアブの群れがパロの家とその家臣の家とに入ってきた。エジプトの全土にわたり、地はアブの群れによって荒れ果てた。パロはモーセとアロンを呼び寄せていった。さあ、この国内でお前たちの神に生贄を捧げよ。モーセは答えた。そうすることはとてもできません。なぜなら私たちは私たちの神、主にエジプト人の忌み嫌うものを生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の目の前でその忌み嫌うものを生贄として捧げるなら、彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうか。 それで私たちは荒野に三日の道のりの旅をして、私たちの神、主に生贄を捧げなければなりません。これは主が私たちにお命じになることです。エジプトの神聖コガネムシは永遠の命を語ります。この最も神聖なものが人々にとって呪いとなり、地にとって災害となっていることを想像してください。仕方なしにパロは妥協案を出そうとしました。パロは災害が終わりになる前に四つの妥協案を出します。しかしモーセとアロンは妥協せず、イスラエルの子らが荒野に三日の道のりを行って生贄を捧げることをあくまでも主張します。パロは言います。生贄を捧げてよろしい。ただ、この国内にとどまるのだ。このような妥協案は、クリスチャンが信仰の妥協をしているのと似ていますと、マギー博士は述べています。そしてこのような妥協はいつでも悪魔的です。このような妥協をするとき、私たちは自分に言い聞かせます。このことによって、クリスチャンとして行動しなければならないけれど、だからといって堅苦しく考えすぎるのも良くないじゃないか。クリスチャンはもっと心を広く持たなければならないのだ。そして心の広いクリスチャンになって人生を変えてはいけないのだ。しかしあえて申し上げますが、そのような言い訳をしていて、もしもあなたがイエス様を信じてから自分の人生が何も変わっていないのなら、あなたはクリスチャンではありません。私はクリスチャンが必ず良い働きをしなければならないと言っているのではありません。私たちはキリストにある信仰によって救われているのであって、救いには他の何も必要ではありません。行いは含まれていません。でも、あなたを救ってくださるキリストに信仰を置いたとき、その信仰があなたの人生を必ず変えるはずです。信仰には必ず行動が伴うものです。もしあなたの内側に救いがもたらされたのなら、必ずその変化はあなたの行動に現れるはずです。アメリカの多くの教会はたくさんの妥協をしてきたので、大抵は未だにエジプトの地にいるようなものです。ですからアメリカでは今日、平均的なクリスチャンと平均的なこの世の人との違いは全く区別することができませんと、マギー博士は述べています。今日、多くのクリスチャンたちが2頭の馬にまたがって競争しています。1頭は黒馬、そしてもう1頭は白馬です。この2頭に同時に乗ろうと決めて、片足をこちらへ、もう片方はあちらへと乗せていると、いくらも経たないうちに不思議な発見をします。この2頭の馬は反対方向に向かって走るのです。ですから私たちはどちらの馬に乗りたいか決定しなければなりません。モーセはパロの妥協案は受け入れません。モーセはイスラエルが荒野に三日の道のりを行って主に生贄を捧げることを強くあくまでも主張します。さて次にパロは第二の妥協案を出します。28節。パロは言った。私はお前たちを生かせよう。お前たちは荒野でお前たちの神、主に生贄を捧げるがよい。ただ決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。パロの譲歩は前の妥協とほんのちょっと違うだけです。彼はあまり遠くへ行くな。そして私のためにも祈ってくれと言います。またこれも多くの教会がこの世と妥協しているのと同じです。たくさんの教会があまりにもこの世と似ていて、教会なのか、またロータリークラブなのか区別がつきませんとマギー博士は述べています。29節から32節。モーセは言った。 それでは私はあなたのところから出て行きます。私は主に祈ります。明日アブがパロとその家臣とその民から離れます。ただパロは重ねて欺かないようにしてください。民が主に生贄を捧げに行けないようにしないでください。モーセはパロのところから出て行って主に祈った。主はモーセの願った通りにされたので、アブはパロとその家臣およびその民から離れた。一匹も残らなかった。しかしパロはこの時も強情になり、民を生かせなかった。パロは心を固くなにし、神様は彼の心の内にすでにあったものを彼が明らかにするようにされています。さて、いよいよ9章に入りますが、ここでは第5の災害である家畜の伝染病の災害、そして第6の災害として種物の災害、そして7番目の災害として雹の災害が記録されています。神様は続けてパロの固くなな心と彼の民を取り扱われます。パロが主なる神様に抵抗している間は、苦悩と災害はエジプトの地とそこに住む者たちの上に注がれるのです。この章の前までは、パロが自分の心を固くなにしたと書かれていましたが、この章では神様がパロの心を固くなにされたと書かれています。パロが主なる神様を認めることと、神様の願いに従うことを拒み続けるので、神様の裁きとしての破壊の力がもたらされました。ちょうどそれと同じように、神様は私たちの上に恵みを降らせ、私たちを救いたいと願っておられるのに、私たちが主を拒否するので、祝福を呪いに変えてしまうのです。それでは第5の災害である家畜の伝染病を見てみたいと思います。出エジプト記9章1節から7節。主はモーセに仰せられた。パロのところに行って彼に言え。ヘブル人の神、主はこう仰せられます。私の民を行かせて、彼らを私に仕えさせよ。もしあなたが行かせることを拒み、なおも彼らをとどめておくなら、見よ。主の手は、野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に激しい疫病が起こる。しかし主は、イスラエルの家畜と、エジプトの家畜とを区別する。それでイスラエル人の家畜は一頭も死なない。また主は時を定めて仰せられた。明日主はこの国でこのことを行う。主は翌日このことをされたので、エジプトの家畜はことごとく死に、イスラエル人の家畜は一頭も死ななかった。パロは使いをやった。するとイスラエル人の家畜は一頭も死んでいなかった。それでもパロの心は強情で民を行かせなかった。ここまで来てもパロはまだ強情にイスラエルの子らを行かせようとはしません。神様がこの災害に関わっておられ、神様がこの王と彼の民を取り扱っておられるという事実はもう明白です。マギー博士はかつてエジプトでピラミッドを見学に行った時のことを次のように述べています。私は以前ツアーグループに参加してピラミッドを見に行きました。帰ってきた時にその地域のことを知っている人がこう言いました。お牛のミイラは見ましたか？私たちはいいえと首を振りました。おやまあ一番大切なものを見損ないましたねと彼は言いました。そこで私たちのグループの何人かがお牛のミイラの写真を撮るためにそこへ戻って行きました。そしてお牛のミイラは確かにありました。文字通り何百ものミイラがうやうやしく 石の棺に納められていました。考古学者たちがちょうど発掘し始めたところでした。エジプトでは黒いお牛、アピスが礼拝されていました。エジプト中に建てられた2番目に大きい神殿はメンピスにあり、黒牛、アピスを礼拝するためのものでした。アピスはメンピスのプターの化身とされていました。アピスは月の光によって生まれたと考えられ、いくつかの特徴があります。古いアピスが死ぬとき、いつでも新しいアピスが生まれると信じられていました。死んだ牛は香料を詰めて保存され、メンピスに埋葬されました。アピスの魂はその後、オシリス・アピスとしてあの世に行くのです。神様は明らかにこの忌まわしい偶像崇拝の慣例にご自分の裁きの狙いをつけておられます。この偶像崇拝はエジプト人だけではなくイスラエル人にまで大きな影響力を持っていました。後になってイスラエルも同じような偶像崇拝に陥ったことが出てきます。それでは第6の災害を見てみたいと思います。8節から10節。主はモーセとアロンに仰せられた。あなた方はかまどのすすを両手いっぱいに取れ。モーセはパロの前でそれを天に向けて撒き散らせ。それがエジプト全土にわたって細かい埃となると、エジプト全土の人と獣につき、海の出る種物となる。それで彼らはかまどのすすを取ってパロの前に立ち、モーセはそれを天に向けて撒き散らした。するとそれは人と獣につき、海の出る種物となった。これはあくまでも憶測にしか過ぎませんが、この災害はおそらくパロの目の前で始まったものと思われます。もしかすると最初に種物ができたのはパロであったかもしれません。11節。受胞子たちは種物のためにモーセの前に立つことができなかった。種物が受胞子たちとすべてのエジプト人にできたからである。パロにはどんな時にもアドバイスを与える受胞子か賢者がいつもそばにいました。彼らは最初の三つの災害と奇跡は真似することができましたが、その他のものは真似をすることができず、今この裁きによって彼らも種物ができたのです。神様はここで初めて人間と家畜に裁きを下されます。神様は人間の肉体的な体をひどく苦しめておられます。エジプトの神殿で使える祭司たちは清くなければならず、どのような種類の傷や病気もあってはならなかったのです。突然この災害が彼らを襲い、彼らは汚れたものになり、その結果、神殿で使えることはできなくなりました。このことで、エジプトの偽物の礼拝はすべてストップしました。メンピスには1000以上の神殿があり、そのすべての神殿で祭司たちが仕えていました。この種物の災害がこれらの神殿での奉仕にどのような影響を与えたかは想像に難くありません。すべてのものがピタリと止まってしまいました。偽の宗教は店じまいをし、すべての人が種物にやられてしまいました。祭司たちは神殿で仕えることができなかったからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第3の災害ブヨ、第4の災害アブ、第5の災害家畜の伝染病、第6の災害種物というテーマで、出エジプト記8章16節から32節と9章1節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記9章12節から35節と10章1節から20節。第7の災害、ひょう。 タロ、イナゴの災害で脅かされる。第8の災害、イナゴというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。